こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。臆病者のための億万長者入門は、立ち丸による文春新書の資産運用金融入門書です。タイトルは挑発的ですが、実際には短期売買の必勝法や一攫千金の方法を教える本ではありません。むしろ宝くじ、年金、生命保険、株式投資、投資信託、不動産、為替といった身近なお金のテーマを材料に、世間で広く信じられている常識を金融の基本原理から点検する構成になっています。著者は、不安が強く慎重な人ほど感情に流されずに合理的な判断を積み重ねることで資産形成に向いていると考え、長期分散低コストの発想を重視します。投資を難しい専門技術ではなく、誤解や思い込みを減らす知的作業として捉え直す点に、この本の特徴があります。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、億万長者を目指す本ではなく、資産運用の誤解を解く本。この本の中心にあるのは、億万長者になるための裏技を示すことではなく、富の作り方をめぐる誤解を外していく作業です。タイトルの印象に反して、著者は資産運用の世界に近道はないという立場を取り、まず金融の基本を理解することが先決だと示します。宝くじのような偶然性の高い手段やうまい話に飛びつく態度を批判するのもそのためです。重要なのは、何が儲かるかを当てることではなく、何が損失の原因になるかを見抜くことです。こうした視点に立つことで、読者は投資商品そのものよりも、情報の不確かさ、リスクの取り方、判断の偏りといった根本問題に目を向けるようになります。つまり本書は、資産運用の指南書であると同時に、金融の常識を疑うための認識論的な入門書でもあります。次に、株式投資では暴落を前提にした長期分散が合理的だと考える株式投資について、本書は、上昇局面で慌てて買うのではなく、暴落を待ち、回復までの時間を前提にして分散投資を続ける考え方を重視します。ここでのポイントは、相場を当てることではなく、価格変動を避けられないものとして受け入れることです。短期的な値動きに反応して売買を繰り返すと、手数料や心理的な動揺で不利になりやすく、結果として平均的な利益を取りにくくなります。それに対して長期で分散し、コストを抑え、時間を味方につけるやり方は地味ですが、再現性が高いというのが本書の発想です。特に初心者にとって重要なのは、株式投資を予言ゲームとして捉えないことです。儲けるための予測力よりも、予測が外れる前提でどう資産配分するかが問われるため、投資の焦点が一気に現実的になります。さらに、外貨と為替リスクをめぐる常識を金利とインフレから見直す本書は、為替を単なる外貨の値上がり値下がりとしてではなく、金利やインフレとの関係の中で理解させようとします。一般には外貨投資には為替リスクがあると考えられがちですが、著者は長期的には通貨の違いだけで危険度を判断するのは不十分だと説明します。金利が高い通貨は、将来の下落期待を織り込んでいる場合があり、逆に低金利通貨でも状況次第では安定資産として機能します。つまり、通貨は単独で存し悪しを決めるものではなく、各国の経済環境や物価変動と結びついた相対的な存在だということです。この見方は、外貨預金や外国資産を過度に恐れる姿勢を和らげる一方、単に通貨を分ければ安心という単純化も足めます。為替を理解するとは、ニュースの表面的な数字に反応するのでなく、経済の背後にある関係を読むことだと本書は教えています。そして、マイホーム神話を疑い、不動産を投資として冷静に評価する本書で印象的なのは、マイホームを資産形成の基本とみなす通念に距離を置いている点です。著者は、居住の満足と投資の合理性を分けて考え、資産運用の観点から見ると持ち家は必ずしも有利ではないと述べます。不動産は情報の非対称性が大きく、取引コストも高く、一般の個人にとっては条件判断が難しい分野です。しかも、住むために買うという行為は、収益を得るための投資とは異なる目的を含むため、購入者はしばしば感情的な判断に引っ張られます。本書が不動産に慎重なのは、価格上昇を期待しすぎることの危うさだけでなく、ライフプラン上の固定化が自由度を下げるからでもあります。住宅を持つか借りるかという問題を、安心感や世間体ではなく、費用対効果と流動性の観点から見直すよう促す点に、この章の実践的価値があります。最後に、年金や宝くじ、生命保険を通じて見える騙されないための金融リテラシー。本書は個別の投資商品を紹介するだけでなく、年金、生命保険、宝くじのような制度や習慣を通してお金に関する判断力を鍛えようとします。年金については、制度への依存を前提にするのではなく、働けるうちは働き続けることで不確実性に備えるという現実的な姿勢が示されます。生命保険や宝くじも、 感情的な安心や夢を売る仕組みとして見直され、期待値の低い選択を避ける発想が強調されます。ここで重要なのは、損をしないことを目標にするのではなく、騙されないことを優先するという視点です。金融商品は知識が乏しいほど魅力的に見えますが、本書はその誘惑の構造を明らかにし、判断の基準を読者自身に取り戻させます。単なる節約術ではなく、情報を疑い条件を比較し、感情に流されない態度を学べる点がこの本の大きな強みです。結論として、この本は投資経験が浅い人、将来不安から何か始めたいが、何を信じればよいか分からない人に向いています。特に宝くじ、保険、持ち家、外貨、株式といった身近な選択肢をイメージではなく仕組みで理解したい読者には有益です。読み終えると、資産運用は才能や大胆さよりも誤解を減らすこと、長期で考えること、分散することが重要だと整理できます。似たジャンルの入門書が個別商品の説明に偏りがちなのに対し、本書は何を買うか以前になぜその判断が危ないのかを解きほぐす点で独自性があります。さらに、慎重な人を弱みではなく強みとして位置づけるため、派手な成功談に疲れた読者にも合っています。金融を前向きな希望ではなく、合理性の訓練として捉え直したい人に特に勧めやすい一冊です。ご支援いただける場合は、立場で、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。